今日は詩編の71編です。このところには生涯の信仰が語られてあります。一節に、主を私はあなたに身を避けていますと詩人は歌ったわけですけれども、神様ご自身が私たちの身の避けどころである。3節に、私の避けどころの岩となってください。そして後半にも、あなたは私の岩を、私の砦なのですと。私たちが戦いの最中にあって攻められた時も、砦の中に逃げ込み、そしてまた守られるということを覚えることができるわけです。そしてこの詩人は五節を見ると、神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの拠り所とあるように、この若い時から、しかも6節には、私は生まれた時からあなたに抱かれています。神様によって守られて、そしてまたその命が与えられた。あのサムエルも母ハンナの祈りによって、なかなか生まれなかったわけですけれども、涙の祈りを通してサムエルが生まれ、そしてまた彼は大いなる宮座を成した人であるわけですけれども、若い時から神様は守り、また祝福を与えてくださる。七節の後半のところに、あなたが私の力強い酒どころだからですとありますけれども、神様が酒どころとなり、また私たちの力の源となって、私たちを守り祝福してくださる方であるわけです。しかも9節のところに、年老いた時も私を見放さないでください、私の力が衰え果てても見捨てないでくださいとあるわけですが、若い時も守ってくださった神様は、私たちが年老いても、また力が衰えても必ず守り、また支えてくださる方であるわけです。14節のところに、しかし私は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美します。私たちが年老いても絶えず待ち望み、そしてまた神様を賛美する、そういうものでありたいと思います。また18節にも、年老いて白髪頭になったとしても、神を私を捨てないでください、私はなおも告げ知らせます、あなたの力を世に、あなたの滞納の宮座を後に来るすべてのものにとあるように、私たちは年老いてもなお、この神様がなさってくださった救いの御業を告げ知らせていくものでありたいと思います。19節に、神よ、あなたの義は天にまで届きます、あなたは大いなることをなさいましたと詩人は歌っているわけですけれども、神の大いなることとは何でしょうか。それは十字架によって一人子をこの貼り付けにし、また私たちの罪の代償としてくださった、一切の罪の支払うべきものを、あの十字架の上で神様は一人子の命をもって支払ってくださり、また私たちを罪の滅びの中から救い出してくださった。これよりも大いなることは他にはないわけです。そして20節のところを見ると、あなたは私を多くの苦難と災いとに合わせられましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。生き返らせてくださる、それは復活の望みが私たちにあるということです。イエス・キリストはその初歩となってくださった。そしてまた私たちにもこの復活の希望を与えてくださり、また私たちは永遠の命に預かって、神様のその素晴らしい御国に凱旋することができる、その喜びがあるわけです。23節を見ますと、私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います、あなたが贖い出された私の魂もとあるように、ただ唇だけで賛美をするだけではなくて、この心の底から私の魂も、この贖い出されたその罪の許し、救いの喜びを高らかに褒め歌うということであるわけです。そして24節に、私の舌も絶えず あなたの義を告げます。このあなたの義を告げますということは、すなわちこのキリストの十字架の救いを他の人たちに告げ知らせるということであるわけです。私たちは年老いても希望を与えていただき、そしてまたこの十字架によって救われた神の義が与えられている、このことをまた私たちは知らせるものとさせていただきたいと思います。